のとことん投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
進行 MC の大橋ひろ子です。そして番組アシスタントはケリーアンです。よろしくお願いします。はい、します
さあ今日はどういうプログラムでしょうか。
はい、株式アナリスト鈴鹿さんこと鈴木和之さんが登場します、鈴木さんにはやはり個別銘柄最後にはいろいろとピックアップしていただきたいなと思っているんですが、やはり今年はこのコロナショックというのがありましたから、だいぶセクターごとに銘案分かれてますよね。
まあ、マザーズは相変わらず堅調ですけどね。
マザーズにはかなり個人のマネーも入ってるみたいですけどね。
いや多分2年間ダラダラ下げて、はい、ある程度一新したんでしょうね。出ていった方は出ていったと思いますよ。だって2年間ずっと下げてましたもん。
そうですね、
長いですよ下げとしては。
もう嫌になっちゃうっていうことですよね。
そうだからもう買っても持ってても何も上がらなかったらと思ってた方多かったと思いますけどもね。
はい、そして、マーケットのリアルのコーナーでは個人投資家鳥出みなみさんが番組初登場となります。はい、鳥出みなみさん送り人でいらっしゃるということで、うん、個別株を主軸に個別株しかやらな い, い
だからまあ個別株が大好きな人はぜひこの手法を学んでほしいなというような今日お話でしたね、打ち合わせではね。
はい、はい、ということでご期待ください。そして今日の皆さんからの投稿テーマ、この夏どこかに行きますか。ゴールデンウィークもどこにも行けなかったから ね、
そうですね。
行きたいのは山々ですが、行っていいものかどうか
っていうのもちょっと個人的には決めかねない。
みんなだか ら, だからもうだからどうしていいか分からないよね。もう東京がまあ収まらへんから、なんか、なんか東京に来たらなんか思うもんね。なんか他のとこ行ってたらみんなもうほぼなんか忘れたかのようになってますよ。
日本のね地方はもうほとんど
出てますもんね。
出てないんですよ。そう
東京だけ、
世界を見渡すと全然悪化してるんですよね全体。
いやだからアメリカは暴動があったからですよ。
まあ
そう
ね、
あんなに密だったらあかんわ。
う
ん、
そうね、
中国もちょっと第二は出かけてますからね。
しかも北京でっていう話ですから ね、
ね、はい、
そうするとまあ海外っていうのはほとんどダメですからね。
そう
で国内旅行ということになると思うんですが、この夏計画がある方ぜひね送っていただければと思います。そして今日は月末の放送ということで月一延長戦拡大版となります。11時30分から30分間、今日は広瀬隆夫さんにアメリカに生電話でお話を伺っていこうと思いますので、アメリカも今本当に大きく動いています。今年の大統領選挙はやっぱり波乱含みかなというふうに思いますので、このあたりじっくりと、レポートいただきたいと思います。こちらもご期待ください。ではこの後誠とひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートです。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。
誠と
ひろ子の
週刊気になるニュース。
さてここからは誠とひろ子の週刊気になるニュースです。ここからはご意見番としまして、本日のマーケットフロントラインのゲスト鈴木和之さんにも一緒に入っていただきましょう。鈴木さん、
あ、こんばんは、鈴木和之です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではまず今日の日経平均からお伝えしていきます。今日は14円73銭安 22,534円32銭で取引を終了しました。今日はやや力が、まあ、尽きたかなという印象ありますが、大きく崩れるかもしれないという不安がいろいろこう渦巻いていも、やっぱり崩れないという印象がありますよね。鈴木さんいかがですか。
そうですね、少し、まあ、過熱感と言われるまでに買い上がられた6月の初旬までの動きを今熱を冷ましているというところが正直な第一印象ですね。ただ今大橋さんが言われたように崩れるか崩れないかという点で言えば、ちょっと崩れ始めた銘柄もいくつか出始めてるなというのは、
個別を見ると、はい、
三菱商事とかですね、JR 東日本とか、三井不動産、三菱地所、 ポツポツっとなんですが、うん、やっぱり少しあの下向きの動きが強まったなっていうのも一方で見られていて、うん、ただ上向きの動きは相変わらずこの、まあ、半導体のところもそうですが、ニトリも高値更新になってきたりなんかしまして、うん、強いものと弱いものがくっきり分かれてきたなというのが、今、こう日経平均十何円安の中でも目立ってきています。
やっぱりセクターごとにね、明暗を分けているということなんですが、あと市場別にも結構明暗を分けている印象があって、日経平均よりもマザーズが非常に強い、1060ポイントということで、
ね、
はい、
まあ、高値更新で突き進んでますね、うん、あの、まあ、後ほども出ると思いますが、アフターコロナという銘柄は東証、はい、一部よりもやっぱりマザーとかジャスタックの方に集中的に存在してますので、うん、またあのマザーズもそうなんですが、ジャスタック東証二部という、はい、どちらかというと少しその最先端から一歩退いたところの、
ま
あ、小型株も動きが活発になってはきてますね、
はい、うん、はい、じゃあこのあたり含めてまた本編、う
ん、まあ、個人投資家は鈴木さんね、すごい、はい、あのこのコロナ禍の中で参入したんでね、
パワーありますね。
そっちの、まあ、だから僕もさっき言いましたけど、マザーズ市場とかジャスタック市場、2年間、だらだらだらだら下げましたんで、
うん、一番上下げましたからね。
そう、だからこれ、多分あの投資家で退場する人は退場して、また新たに入ってきた人らが、綺麗なお金で多分投資してるんじゃないかと僕は思うんですけどね。
そうですね、あの、うん、アメリカではロビンフッドなんていう、
そうですね、
まあ、証券会社はもう、まあ、相当力、勢力を増してきてますが、うん、まあ、日本でも同じような、それに近い動きというのが、まあ、じわじわ始まってるのかなという気がします。
気がしますね。はい、はい、
そしてアメリカの株式市場ですが、昨日は131ドル14セント高、26,156ドル10セントで取引終了しているんですが、先ほどオープンしましたニューヨーク株式市場ダウ平均225ドル安で今スタートということになっています。米株はやはりダウは少し上値重くなってきていますが、こちらもナスダックが強いということで、これ日本と同じような感じですかね、鈴木さん。
そうですね、うん、あのやっぱりこの2週間前、あの6月10日水曜日の現地、あの FOMC が開催されて、まあ、パウエル議長がそのゼロ金利政策を来年、再来年いっぱいまで続けるということをはっきり打ち出したんですね、
はい、
あのこれが異例中の異例ではあったんですが、この金利が向こう2年半も上がらない、まあ、低い位置で固定されてくるという見方から、まあ、ちょっとそれまで6月の第1週ぐらいまで浮上しかけた、まあ、日本でいうところのバリュー株、まあ、値の安い銘柄、日本でいうと銀行株であったり、例えば日産自動車とか JAL が、これがその6月10日を境にピタッと動きが止まってしまいましたね。でそこから、まあ、グロース株、まあ、ゼロ金利が続くんだったらもうそれは成長株だろうというので、まあ、ナスダックに代表されるようなところがどんどん上値を駆け上がって、まあ、日本も同じようにマザーズやジャスダックとか、まあ、東証一部の成長株に資金が完全に集中するようになって、逆にそれまでバリューかグロースかっていうその議論のせめぎ合いの中で来たそのバリュー株の部分がピタリと止まってしまったというのが、
はい、
まあ、現在に至るここまでの、まあ、足元2週間というところなんでしょうね。
はい、あの恐怖指数ビックスなんですが、一時期30ポイント割れて25ぐらいまで行ったのがまたちょっとね上がってきたなというのは気になりますよね。
そうですね、このその6月10日現地水曜日で、はい、ゼロ金利を向こう2年続けると言ったその日はそうでもなかったんですが、はい、その翌日、うん、11日とも木曜日のニューヨークダウが、
はい、
まあ、史上4番目の下げ幅、うん、1860ドル安というのを記録してからは、まあ、一回収まりかけていた、まあ、恐怖指数、ビッグ指数の上昇が、またじわじわ、ちょっと何かあると大きく下がるということを繰り返しやすくなってますんで、
うん、
まあ、ピタッと止まってるか、大きく、まあ、下に動くかっていうのが、そのなんか連続するようになってしまいましたね。
はい。まあ、このあたりもちょっとね、まだ、全員が楽観していると相場ではないなという印象がありますね。
でも、ビッグスなんか逆に言うと、 20% 台に行ったら、うん、20ポイント台に行ったら買っときたいよね。
そうなんですよね、
うん、なんか自分のなんか持ってる株が下がってもビックス買っときゃ大丈夫やと思うからね、うん、ディフェンス的な意味でもね、
ヘッジの手段には明らかになってきてますね、
うん、でビックスってそれはいくら下がっても10段もなかなか下がれへんでしょ。そうそう、
もうあのもうそういう時代は通り越してしまいました、
ね、通り越しましたよね。だから22、3で買えてたらもう逆に言うといいかなと思ったりしますよね。
高止まりする、まあ、状況になってしまったということだと思います、う
ん、と思いますね、
はい、はい。ではここでケリーがこの1週間気になったニュースのピックアップです。
はい、私の気になったニュースはセグウェイ生産終了というニュースです。電動立ち乗り二輪車のセグウェイが生産を7月15日をもって終了し、21人の社員を解雇するというニュースが出ているんですけど、セグウェイってあの結構高価なもので、ドルだと6000ドルで、日本円でおよそ64万円するもの で、あの海外では例えば、空港だったりモールの警備だったり結構ニッチな場所で使われてはいたんですけど、うん、やっぱり一般的には浸透されなかったんですよね。
日本でも空港で使われたりしてますよね。
はいはい、で日本でもね、
行動がね、
そうなんです、
走れないですよね。
やっぱり日本でも行動で使うにはちょっと人がやっぱり多いですし、道路も小さい、うん、あの狭いですし、で私が唯一あのセグウェイを乗ったことがある場所が千葉県の、うん、あの一部でこの区間だけセグウェイを使えるようにしようっていう動きがあったんですけど、はい、それも結局あの途中で
やめ
になってしまって、
ん、ね、
はい、お二人はセグウェイとか乗ったことありますか？
なんかの取材で乗ったな、出始めの頃。
私も去年、本当去年乗ったんですよね。清里にちょっと旅行行ったんですけど、うん、そこの公園内、敷地内だけだったら、うん、まあ、体験で乗れると、あれ面白いよね。
楽しいですよね。
すごく面白い、うん、
まあでも64万はやっぱ無理やね。
面白くても買うかっていうと、
しかもそれで行動でっていうことになったらやっぱり、うん、需要がないからね。
そうなんですよね。
日本の場合ああいうのって走らすぎて、大体免許のこともあるし、うん、ヘルメットとか当然あるやろし、うんうんうん、そういうのも含めたらそれやったらもうバイクでいいんじゃねえのっていう。
そうなっちゃいますよね。
値段的にもそうやしね、はい、あれがまあ10万ぐらいのもんやったらちょっと買ってみて、うん、公道で走れんやったらメットかぶってもいいかなと思うけど、うんうんうん、そうじゃないとなんかちょっとな、
ちょっと贅沢品の息を出ないまま終わっちゃったかな。
きっと海外だともっと小さいもので、
う
ん、セグウェイのように行動用じゃなくてもっと本当に遊び用の小型なものが出ましたし、うん、そっちが人気出ちゃいましたよ ね、
そうやね、
まあ、中国が結構小型化したなものを出してて、うん、なんかシャオミっていうメーカーの子会社がね、うん、セグウェイをなんか確か買収してるんですよね。
あ、なるほど。
だからそれもあるからもうええと思ったよね。
もういいんじゃないんでしょうかね、うん、ちょっと寂しい気がしますけれどもね、うん、今でも残ってる地方の観光地とかで使ってるやつは使うわけですよ、
ね、そのまま、まあ、使えるでしょうしね、
はい、
まあ、メンテナンスの問題とかはあると思うんですけど、あ、
そこはちょっと
そう、ね、
うん、
乗れるうちに乗っとかないと、
行動がやっぱり日本の場合あれですね、はい、自動車業界 の、 その、うん、まあ、ある種の 利権というんですかね、こう行動にいろんなものがこの追加次元を押し寄せてくると、この車がこの逆に規制されてしまって、それに対する政治力が日本の場合自動車王国ですから、
はい、
まあ、トヨタを中心、 それ の、 この壁を突き崩すのがやっぱり難しかったんでしょうね、きっと。
なるほどね。
だからまあ自動車でいいじゃないかっていう話になっちゃうんでね、
う
ん、
そうですよね、まあ、タクシーでいいじゃないかとかそういう話になってしまって、うん、まあ、まあその代わり自動車産業に、まあ、雇用をたくさん人を雇ってもらおう、ね、うん、あるいは経済対策の代わりにどんどん設備投資してもらおうということに、まあまあ、ギブアンドテイクでなるのかもしれませんが、うん、まあ、よしあしですよね、
うん、はい。ではこの後鈴木さん、本編ではいろいろと、ウィズコロナの勝ち組銘柄紹介いただきます。ここまでマーケットフロントラインでした。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって英語では
レッツラゴーかな。
ねえ先生、好きって10回言って。
それ10回クイズでしょ。
いいから。
じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。
僕も先生好き。
え、もう
思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
あらっしゃい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングで
チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも
全部のせい一丁。
シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券。
バカモン、お前は周りが見えてない。
また怒られちゃったよ。部長の前歯にノリ。
大学生のノリはもう釣りをしないぞ。
はい、ノリをどうにかしないとまずいですね。
部長、歯にノリついてますよ。
もっと楽しく、もっと自由に GMO クリック証券。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
みんな集まる。
集まるよ。
さて、ここからはマーケットフロントラインです。改めまして、株式アナリスト鈴木和之さん、よろしくお願いします。
どうぞ、いらっしゃいます。
はい、今日のテーマです。
ウィズコロナ、アフターコロナの勝ち組とはですね。
まあ、あのウィズコロナ、アフターコロナっていうのは小池都知事っぽくて嫌なんですけども、うん、
英語カタカナ英語、
まあ、なんか中途半端な、よく意味わからんけど、はい、まあ、とりあえず、まあ、コロナ後の世界ということでやりたいんですけど、鈴木さん、
はい、
まあ、やっぱりなんかこんなに劇的に変わるんですね、やっぱり
世の中ね。
そうですね、もう地球規模がその政策的に、すべての先進国から発展途上国まで一斉に同じ、まあ、ストップアンドゴーの号令をかけたっていうのは、多分本当にこれ人類史上初めてかもしれないっていうぐらいの、
そうですね、
まあ、経験のない現象が今目の前で進行中であるということですからね、なかなか予想もつかないんですが、ただ本当に単純にこの勝ち組企業を探して株式投資で利益を得ましょうっていうだけでなく、やっぱり多く税の方が亡くなられたり、まあ、入院されたりされてますので、少し、ここら辺は気を使って、もうお話を進めていかなくちゃならないなと、とりあえず私も思ったりなんかするんですが、この厳しい産業が、やっぱり相当痛手を受けているのは事実ですね。
まず、まあ、土手にしたって言ってからしたらおかしいですけど、はい、まず、観光産業はまずダメですもんね、今ね。
これは、インバウンド。ホテルもそうですね。
あと、百貨店業界もね。
はい。
や
はりこの人が来てくれて、訪れてくれて、初めて成り立つビジネスっていうのが、実はものすごくたくさんあって、まあ、これ、コロナの、そのウイルスが蔓延したことで、改めて分かることもたくさんあるんですが、やっぱりこれ、以前に、直前に、やっぱり少し観光公害っていう言葉が、一部でも使われたぐらいまでに、やはり観光、事業の、その、まあ、まさにバブル現象のようなものが瞬間的に起こっていたようにも感じるんですね。人が溢れすぎてる。あるいは、これ慎重に慎重に形作っていたホテル業界が、いよいよ最後の最後でゴーサイン出したっていう、まあ、ホテル建設っていうのは、長期にわたりますんで、これが完全に裏目に出てしまったっていうところも多分にありますね。でそれからやはりもう一つ、その人が集まることによって成り立つっていうその外食ビジネスであったり、何かとこのニュースに上がりますが、この夜の街の産業であったりっていう、この部分も生活態度が、私たち一人一人の生活意識というのが相当大きく変わってきましたので、これはやはり時間が元に戻るにはかなり時間かかるかなという気がしますね。
そうですね。だから、ガラッとこれが本当に必要やったかどうかっていうことに、みんな直面したときに、はい、まあ、外食とか、まあ、家でいいかとか、居酒屋もそんな集まらんでいいかとかなっちゃいましたからね。
そうですね。これも私も含めて世の中のお父さん方が仕事帰りに、じゃあ軽く一杯行こうか、で後輩にそういう、まあ、ノミニケーションなんて言いながら
仕事を教えたり
ですね。昭和ね、
で、そう昭和の時代、まあ、そういうことは欧米の基準で見ればそれは日本だけの、まあ、独特な風習だと、まあ、それは良いとこもあれば悪いとこもあると随分言われたり非難されたり、まあ、褒められたりしたりしましたが、この部分でなくても良いじゃないかっていう、そのまさにアフターファイブはその家族と共に過ごすっていう、その一日を、ね、2種類も3種類も違う人生を歩んでいくというようなやり方に一気にこれで変わってしまうようなところも、起爆剤になってしまいますよね、
はい、だからそれにね、 貸してる例えば賃貸ビルとかですね。
ああ、
いやもう実際にあの僕の知ってる人なんかも言ってましたけど、
はい、
あの今自分とこの入ってるテナントさんで家賃のことで交渉を当然してるわけですけど、
はい、
もし出て行ってしまったら入ってこないだろうと。雑居ビルなんか特にそうなんですけど、もう居酒屋とかも出て行ったらもう多分誰も入らないだろうと。それだったら今家賃下げといて追っていてもらった方がいいって発想してましたね。
そうですね、まあ、東京オリンピックが1年伸びてしまいましたが、
はい、
東京オリンピックに合わせてその都心部ではかなり再開発が進んでたんですね、
うん、はいはい、
でも再開発が、まあ、たまたまコロナのこの自粛期間と重なってしまったところというのは、
うん、
再開発で立ち退いたのを機に、
うん、
まあ、新しいビルできたら戻ってこようと思ってたのをすぐやめて、
うん、
まあ、一緒にこのお店を畳んでしまったとかですね、
うん、
そういう動きも随分ありますし、
うん、
やっぱりそうですね、この飲食ビジネスもそうですし、
うん、
そのリモートワークで、都心部に、まあ、いわゆるホワイトカラー そのビジネスマンが、
うん、
そんなに数は日中いらないだろうと、
うん、
来なくてもいいだろうってことになると、オフィスビルをどんどんどんどんこの小さいところに、あるいはより家賃の安いところに移し替えていこうという動きも全部出てますから、
うんうん、
北野さんおっしゃるように、その賃貸ビルのこの市況というのは、少しこれから厳しくなりそうですね。
うん、僕もだからこの不動産業っていうのが、結構厳しいやろうなと思うのは、まず一つは、もともと日本って人口減の国じゃないですか。
そうですね。
それになんかタワーマンションも結局ね、あの中国人とかに買ってもらってて、結構そこでバブったわけじゃないですか。だから僕、
はい、
正直言うと不動産リートも、ここまでずっと伸びてきたけど、ちょっと、もう一つちゃうかなと思うんですよね、ぼちぼち。
うん、そうですね。3月の20日前後に、まあ、1日 10%、20%、2日間にわたって急落するというリートの動きがありましたが、
うん、
まあ、決算対策が売られて、一回戻りましたけど、その後の、うん、その後の戻り、株価の戻りほどに、うん、そのリート市場っていうのは値段が戻ってないですね。
そうでしょう。だからちょっとリートも難しくなったんじゃないかなと思うし、あともう一つが冠婚葬祭ビジネスですね。
ああ、結婚式とかね。
特にその華やかな部分ですね。まさに今回結婚式はせっかく予定して披露宴をキャンセルするという動きがありましたが、これ、ね、一時的なキャンセルではなくて、やっぱりもう少し長い期間、これ何百万もかかるようなその式典というものがこれからはしばらく抑えられてしまうとか、
うん、
まあ、ささやかに上げてその分を普通の生活を充実させよう、若い二人の暮らしに当てていこうという動きがやっぱりこう長く続いてしまいそうなところがありますね。
だからそう考えると例えば結婚式のあり方もなんかちょっとまあ皆さんやりたかったけどもういいか、二人ってちょっと家族集まって写真撮ったらみたいな感じになりません？
そうですね。周辺ビジネス、まあ、今回、お花屋さんがかなり、その卒業式シーズン、謝恩会シーズンで、生け花が、切り花が売れないというので、かなり厳しい状況がありましたが、やっぱりこのマーケットも、その、今までを100とすると、これから90、80の状況が、まあ、かなり長いこと続いてしまうということになりかねないことになってますね。
まあ、あと変わって一方、業績伸びているのがスーパーとか薬局ですよね。
そうですね。
うん、
日常をより充実させようっていう、まあ、巣ごもり消費でたくさん買い込むという動きは一時的にありましたが、やはりそれは、まあ、免疫力を高めるというので、まあ、牛乳、ヨーグルトの類がよく売れているということもあるし、やはり、公衆衛生により、強く意識を払う、それから、まあ、健康フィットネスで、まあ、筋トレを家でやることも含めてですね、
うん、
やっぱり身の回りを充実させようという動きが、うん、そのアフターファイブがそっくりそのまま家庭の中に移ってきたという部分では、
うん、
消費がこの部分では増えていくということは考えられますね。
そうですね。だから任天堂の動物の森とかスイッチが売り切れ続出でしたしね、
ゲーム
ね、
はい、タイミングで出したので、
コミュニケーションの形が、うん、まあ、リモートワークで、そのオンライン、そのビジネスももちろんそうですけど、
うん、
オンライン飲み会というのが、
そうですよ。
まあ、流行って、意外といいじゃないか、これで十分じゃないかっていうのが、あったように、コミュニケーションのスタイルが SNS の重要性とともに、ますます変わってきてるなという気がします。う
ん、 そうですよね。だから逆に言うとそのあのアメリカでズームなんかは結構まあいろんなこと言われてますけど、うん、決算もいいし
伸びてる、
うん、日本でもやっぱり皆さんみんなでやるときはやっぱりズームダウンロードしてやろうっていう動きになってますもんね、うんうん、
ですね。あのデジタルその IT リテラシーという、うん、それほど私もそうですが、それほどリテラシー IT の分野で高くなくても強くなくても、うん、あのズームはなんかスカスカ使えるとかですね、うん、そういう利便性に配慮したものっていうのはこれからも受け入れられますね、うん、逆にあの そこでまた一つあの、まあ、明と暗、光と影が出てしまって、うん、オンライン授業もそうですが、その受けられる8割9割はいいんですが、本当にあの受けられないその、うん、まあ、生徒さん方もいたりなんかして、うん、でそこの部分をその、まあ、政策的に、うん、その政治の部分でなんとか救っていかなきゃいかんなという問題は残りますよね。
うん、そうですね。でもなんかやっぱりこのいわゆる SNS とか、それからデジタルトランスフォーメーションとかは、これから強いですよね、やっぱり。
そうですね。はい。あの、意識が、その、巻き戻しで、その、DVD の映画を早送りで見てるように、うん、通常の速度の3倍速、4倍速で、うん、まあ、未来が、どんどんどんどん手元に手繰り寄せられてるなという感じがしますし、あの、身近なところで、その、本当に身近な、家電製品が、あの、よく売れてるなと。うん、売れ筋に上ってきてる。あの、特別定額給付金の例のあの、その話題になりました10万円。
はい。
今、全世帯の4割ぐらいのところにはもう、給付が届いてるというふうに言われてますが、うん、はい、届いた先から、まあ、貯蓄に回す、あるいは生活費の足しにする、まあ、いろんな使い方は各自ありますけど、うん、やっぱりあの、買い替えようと思っていたテレビであったり、冷蔵庫を、この際だから、もう、買い替えてしまえという動きも、一気に表面化しているようなところもあります、
ね。エアコン、テレビ、冷蔵庫はすっげえ売れてますからね。
うん、そうですね。あの、まあ、6月の月次は、まあ、あと1週間ぐらい出てきますが、うん、5月の部分で、あの家電量販店の小島であったり、うん、そのまあ、ビッグカメラであったり、まあ、神奈川の野島 の、うん、あの売り上げがその2桁の伸び、中でもテレビが 60% ぐらい前年対比で伸びてるとかですね、冷蔵庫が 20% ぐらい前年比で伸びてるっていうのが、うん、あのまあ、数字の上でもはっきり出てきてますので、うん、ここの部分は、まあ、当分強い動きが続きそうですね、うん、
オリンピック延期でもテレビ売れるっていうのはまた意外ですよ ね、みんな家にいるから、いや、まあ、だから
10万円もらった時これを何買うって家族で決めたんでしょ、うん、4人やと40万やからね、ほなもうでかいテレビ買おうやと、
あ、
まあ、でみんな見るのはテレビじゃなくて YouTube やってるんですけど、
ね、でもテレビ使いますし、うん、あとね、ゲームだとプレイステーション5が今年の年末に出る予定なんですけど、 4K のテレビ対応なので、
う
ん、じゃあテレビいいの買おうよみたいな、
そう、
ね、ありそうですね。
あのその10年前ぐらいに、うん、あの地デジの移行で、あるいは家電エコポイントで、あのテレビが薄型テレビ売れましたが、あの時やっぱり20インチ30インチがメインでしたので、それ今40インチ50インチのもう全然その規模の違う大画面のスペックに買い替えようという動きが強まってますね。やっぱりあのケリーさん言ったように、あのその 4K 対応、まあ、8K まではまだいいですけど、 4K 対応のテレビにすると、あ、やっぱり違うなと、画面が綺麗だなというのを感じますね。
そうですね。あと冷蔵庫なんかも皆さん外食しないから、うちでね食品保管しなきゃいけないということで、うん、大きいのに変えるという動きは
大きいのに、
はい、あるでしょうね、
はい、冷凍庫を充実させようと、うん、で今冷凍庫もこれも機能が上がっていて、そのカチカチに凍ってるものを、まあ、解凍するのに肉とか魚は2時間3時間最初に出しとかなきゃいけなかったっていうのは、もうそれはもう過去の話で、今冷凍庫から出してきてもうすぐ包丁でスパスパ切れるとかですね、まあ、今に限らずもうずいぶん前からそう三菱なんかはコマーシャルやってますけど、あの そういうものがいよいよ普及価格帯に入ってきたなというところでしょうね、
はい、あとどうですか、あの、まあ、時間も時間なので注目銘柄は鈴木さんやっぱ教えていただきたいんですが、
いや銘柄はもう多岐にわたりますが、やっぱりあの北野さんおっしゃられたデジタルトランスフォーメーションという部分では、うん、そのクラウド その人気がますます高まって、まあ、富士通、日本では富士通ですね、6702、それからあのその個人のデータ、匿名性のデータが、まあ、今回の接触感染アプリの普及なんかでも、非常に重要になってきますが、Z ホールディングス、LINE を傘下に持っている Z ホールディングス、4689とか、
はい、
あるいはリモートワークをサポートするあのオプティム3694、エイトレッド、3969、e コマースにどんどん転身するその小売店なんか増えてきてますから、マザーズのベース、ローマ字でベースと書く、4477、まあ、こういうものが、そのリアルからデジタルの世界で移行する上で非常に注目されているのではないかなと思います。それから、今 の, そのごく卑近な例でその食品スーパーに行って買い物するケースが増えてますので、
はい、
食品トレーの FPCO、7947もそうですが、あとレジ の, その私たち お金を、決済するときにレジでお金を払うとき の, そのビニールシートが間に貼られているケースも多いんですけど、あのビニールシートが意外とその高機能のものはその引く手あまたで、リケンテクノス、4220とかですね、ウェブロックホールディングス、7940とか、はい、宅配便を使うことはもう2ヶ月3ヶ月前からもう宅配便の利用が急増してますが、SD ホールディングス、佐川急便 SD ホールディングス9143、
はい、
あるいは SBS ホールディングス、2384、
はい、
日常的なところでは、こういう銘柄が、ますます人気になる。株式投資を始める若い方が増えてるんですよね。
増えて、特にこの今回の巣ごもりで、皆さん会社の目もなかったんで、ちょっとやってみようかと思ったら口座いっぱい開いたみたいですからね。
そうですね。今新規口座開設が増えていて、ネット証券会社の株価も魅力的なんですが、やはり情報提供で民株ジインフォノイド、4436マザーズに上場して株価今少しずつ反応し始めてきますが、ネット検索では情報こういうところから皆さん集めてるんでしょうね。あとはやっぱりこのギグワークというんでしょうか、フリーランスの方が働き方改革で副業を認めてもらえるというので増えていくでしょうから、クラウドワークス3900、それから先ほど申しました家電量販店が意外とこれからしばらく良いだろう、小島7513、あるいはカタカナ野島、7419、こういう銘柄ずいぶんたくさん挙げてしまいましたが、先にわたる銘柄が魅力的だなというふうに思います。
そうですね。だからやっぱりちょっとその辺のなんていうんですかね、その中でもなんか特にあんまり大きくない会社の方が魅力的かなと僕は思いますけどもね。
そうですね。
そういう意味では鈴木さん、 IPO がなんか今日再開と上場、
ね、
はい、
はい、
この辺のムーブメントという意味ではどう捉えておりますか？いらっしゃいますか？
そうですね。デジタルトランスフォーメーション、新しい世の中にものすごいピッチで音を立てて歯車が回り始めたなという上で、第4次産業革命を後押しするのは既存の東証一部上場企業、日立であったり三菱電機であったり、こういうのももちろん大変な恩恵を受けるんでしょうが、もっともっと機動的に動けるのは、もう上場したばかりの若い会社、
息
のいい会社ということになってきますので、2ヶ月半止まってしまっていた IPO が再開されて、これから魅力的な企業が続々とマーケットに供給されてくると思いますね。
IPO の再開はもうマザーズ指数とかには特にいいと思いますよ。
そうですね。
久しぶりにもうこれで IPO 再開されて、昔も結構 IPO バブルがありましたけど、
はい、
また生まれてくるのかなという気はいたしますけどね。
そうですね。マザーズにお金が流れ込む大きなきっかけになっていくなと。ただ、ネックは発明がやたら高くなってしまうと、もったいないなと。
それはもう IPO はだからあれ自分で申し込んで当たってから儲かる人で、初にあんまり買う向きじゃないですからね、もともとが、
セカンダリーでうまく利益を上げていくには初値は比較的抑えめにしてなってくれるといいなと思いますね、
はい、
そこからのセカンダリーの成長が楽しみなんです
けど、ね、はい、わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。鈴木克行さんでした。以上、マーケットフロントラインでした。
誠のとことん投資やりまっせ、
みんな集まれ、
行かせていただきます。
GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、 リート ETF、 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。
パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。 CFD も GMO クリック証券。 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引、金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
もう寝る暇ないわ。
なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ。マーケットのリアルということでございまして、
今日は個人投資家の鳥出みなみさんにお越しいただいています。こんばんは。
鳥出みなみです。
よろしくお願いします。
ようこそ。このスタジオにゲストが入るのは結構久しぶりなんですよ実は、ね、はい。ということで鳥出みなみさんってどういう由来なんですか。
はい、ですね、よく間違えられるのは茨城県に鳥出っていう地名があるので、はい、そこ出身ですかって言われることがあるんですけど、まあ、実際にはこれ高校の時につけた名前なんですけど、まあ、ロールプレイングゲームでよくあるようなその要塞というか、鳥出、あっちの鳥出をイメージしてちょっと名前を、はい、つけてまして、であと下の南っていうのは、ちょっと中性的な名前をつけたいなと思って、うん、南っていう響きがいいなと思ってつけました。はい、まあ、実際のところはアニメの
キャッチ、
はいはい、朝倉みなみから撮ったところがあります。はい、
なるほどね。
はい、
まあでも今兼業ですよね。
はい、兼業でやっています。
はい、でまあ最初に株式投資をやりだしたのは何年ぐらいですか。
2001年か2年かそのあたりだったと思います。
ああ、最初に買った銘柄とか覚えておられます。
最初に買った銘柄はですね、大型銘柄でもトヨタとかソニーとかカゴメとか、まあ、皆さんがよくご存知の銘柄を買ってました。
ね、はい、まあ最初何買ってか分からんもんね。
そうですね、
まあ、なるべくみんな知ってる銘柄を買おうとするのはもうしょうがないですけどね。
はい、そうですね。
でなんかこれでいきなりビギナーズラックで儲かったとかいうもんではなかったんですか。
ですね、全く逆で、もともと買い始めた時は多分日経平均1万円ぐらいだったと思うんですけど、うんうん、持っていたそのソニーがですね、下方修正、驚きの下方修正を出して、
ソニーショックという市場が言った時ですね。
はい、2003年の4月にですね、アナリストも予想していなかった減益を発表して、はい、2日間ストップ安になって日経平均も7700円割るっていうところまで、
一番小泉内閣の時で、はい、一番落ちた時ですよね。
はい、一番落ちた時
ですね。ソニーショック、は
い、その時にソニーを持っていたと、
はい、持っていて、会社でもソニーが下落しててソニーショックって言われるよ、出るよっていう話があって、その時に僕こっそりと中で心の中でいや持ってるんだけど僕っていう、どうしようどうしようっていう感じ
で。でもよくそれでソニーショック受けてやめなかったですね。
そうですね、
そうですね、なぜやめなかったのか、そうですね、まあ他にやることというか投資先、資金の移し先がなかったので、まあ、株式投資自体は続けようっていうふうに思ってました。もともと会社が潰れるってことはないと思っていたので、
はい、あ、はいはい、
最初手掛けるときに用意した資金はおいくらだったんですか。
最初はですね、まあ、200万円ぐらい口座に入れてそこからスタートしてました。で、もともとその最終的に、まあ、会社の給料で、生活するんじゃなくて、会社のに縛られないで行きたいなっていうのはあったので、はい、そうすると3億円ぐらい資金があったら、はい、まあ、会社に縛られずに生きられるかなと、
はい、
でそれをちょっと計算してって複利で考えていくと、はい、まあ、僕の場合は50歳で3億円ぐらいを目指すっていうのがちょうど無理がなく、
はい、
パフォーマンスを上げていけば、はい、そしてまあ給料入金していけばいけるかなと思ったので、はい、それを目標にしてました。
はい、
ほんで、まあ、ソニーショックを受けてじゃあということでぼちぼちなんか銘柄選びはどうしようっていう原点に立ち返った時どうされたんですか。
あ、そうですね、まず一つにはこのソニーショックの時に、まあ、アナリストも予想できないような減益を発表して株価がショックを受けると、これを見た時に自分が個別株を一生懸命勉強しても、結局わからないところ、プロが見てもわからないところってあるんだったらもうしょうがないと、だったら、分散をする、でしかも下落なかなかしにくいバリュー株を買おうというので、最初はバリュー投資をずっと続けてました。
うん、
それでうまくいくように なってきた。
そうですね、基本的にはできるだけ時間を投資に時間を割かずにほったらかしにできることを目指して、それにはどうしたらいいかっていうのを徹底的に追求して投資手法を考えてます、
うん、じゃあもう普段その毎日口座見たりはしないんですね、
う
ん、
はい、基本的には口座もう開かないで済むようにしたいなと思っていて、うん、はい、日常的にやっているのは、例えばヤフーファイナンスかなんかで、はい、値上がり値下がり 5% 以上になった銘柄の中に自分の保有銘柄がないことだけを確認するっていうのだけは日課にしていて、
でなければ、まあ、それはなぜ 5% 以上上がってても、まあ、下落はあれやけど上がってたらいいじゃないですか。
それを僕はどちらかというと良しとはしていなくて、 5% 以上上がってしまうと上がった理由をまず探さなきゃいけないんですね。何か情報が出たのかとか、そういう調べるのもまあ節約したいというか、はい、だから UFO を見るとか敵地開示見るとかっていうのもやりたくないですし、できるだけほったらかしに平和にしておきたいと、
じわじわ上がるのが理想、
じわじわ上がっていって、ね、気がつけば倍になったなっていうのが一番理想で、はい、なんか急にお祭りみたいになった時はあれこれ何かあったんやっていうことですね。そうです、
困っちゃいますね。逆に何か対処しなきゃいけなくなるので、売るなり保有するという決断をするなりっていうことが必要になってくるので、
へ
え。ちなみに今現在はだいたい何銘柄ぐらい持ってるんですか。
今多分100銘柄弱持っていて、ただ80銘柄ぐらい多分優待銘柄で、メインで主力としているのは10銘柄で、まあ、資産の8割ぐらいを投入してる感じ
です。ああ、優待は優待でもうもらってるけど、
はい、もらってますね。
主力で本当に儲けたいと思ってる株は8割ぐらいが10株ぐらいなんですね、は
い、に分散しています。
なるほど。でもね、この、まあ、いわゆる買いっぱなしの分散何年ぐらい持つ大体、
できれば10年ぐらい持ちたいな、
そんなに長く。
その中で、まあ、行き着いた中ではなんていうんですかね、銘柄選びとかセクター選びっていうのが株式で一番問われるわけじゃないですか、うん、それをどうやってんのかなと、
ですね、まず日常的にやっているのは、まあ、日経産業新聞とか日経 MJ 新聞っていう
日経産業新聞、
はい、まあ、ね、業界紙と呼ばれるやつ、
ね、
はい、
そうですね、は
い、それで、世の中のトレンドとか流れとかを使おうとしていますと。で業界が伸びていったり、うん、あるいは特定の業界でものすごくシェアを伸ばしているような会社企業、うん、まあ、そういうところを狙っていこうと思っていますと。で例えば業界が伸びてさえいけばそこに、売上を持っている事業をしている会社だったらおそらく売上を伸ばしていけるだろうと、うんうん、例えば2番手3番手だったり経営者があまりにしょぼかったとしても、うん、売上が伸びていく、うん、ということがまあ見えるので、そういう会社だったら買っておいて放っておいて、うん、大丈夫なのかなと思ったりします。
日経産業新聞とか日経 MJ っていうのは、
はい、
ね、それまあ新聞読みながら記事の中で、あ、ちょっとそのジャンルが、あ、このジャンルなんか新しいなとか面白いなと。
はい、そうですね。で基本的にはその産業新聞とかに書いてある数字、例えば、業界のその売上の予想だとか、うん、トピックスではなくて、その数字、うん、客観的な数字みたいなのをできる限り拾って頭に入れるようにしてます。
だから例えば今日ちょっと聞いたのが、はいはい、ワークマンなんかはすごい画期的やったと。
あ、そうですね、そうですね、はい、ワークマンがもともと多分 MJ 日経 MJ に載ってたと思うんですけど、うん、作業着の会社として、まあ、注目されてなかったんで株価は PR10 倍ぐらいだったんですけど、うん、一般の服を作り始めるっていうニュースが新聞に出て、うん、で株価も反応して多分株価は2倍ぐらいの PR20 倍ぐらいに多分なったと思うんですよね、うん、でその時ちょっと見ていていいなと思ったんですけど、その時は、他のアパレル業界も、まあ、PR20 倍ぐらいで、うん、20倍25倍ぐらいで、まあ、大体トントンのところまで、うん、株価がもう反応しちゃったんで、うん、まあ、これはいいかなと思って一回諦めてました。でただ、途中で気がついたのはワークマンはすごい革新的なことをやっているっていうのに気づいて、はい、何が革新的かというと、例えば洋服に扇風機をつけてしまうと、デザインとかではなくてもう完全に機能をくっつけてしまうっていう、
あれでも工事に行く人夏場すげえ助かってますからね。
そうですね。で去年の夏に僕もあの仕事でちょうど夏の炎天下の中で作業をするっていう場面があって、そこに集まった全員がですねワークマンを買っていたと。でやっぱり機能が必要、その倒れないというか涼しいというか、うんうん、で帽子なんかも首周りまでちゃんと布というかかかるような帽子かぶってきたりとか、うん、もう皆さんそうやっていて、やっぱ、うん、そう機能を ファッションというか服に求めているっていう革新的なところが始まってるんだなと思って、うん、去年の夏それを見て買いましたね。5000円ぐらいだったんですけど、
う
ん、
はい、まあ、途中から1万円超えました、
ね、そうですね、年末に1万円超えて僕はちょっとそこで2倍になったので、うん、ワークマンについては売ってしまいましたけど、うん、多分これからもまだまだ伸びる余地があるんじゃないかなと思っています、うん、
はい、じゃあこの MJ とか産業新聞を見て、唯一無二の、まあ、企業が発掘できれば、はい、それはもうずっと長く持つと、
うん、そうですね。
その中で、例えば唯一無二っていうのはどんな企業がありましたか。うん、
ですね、例えばジャパンエレベーターサービスっていう会社、
はい、
ここは、エレベーターの、まあ、メンテナンスを専門にやる独立系の会社です、うん、で、エレベーターはまあ、メーカーが三菱だとか日立だとかがあって、そのエレベーター導入すると基本的にメンテナンスも同じ会社がやるのが普通なんですけど、まあ、古いビルかなんかだと、もうメンテナンスさえしてくれればいいと、法律で決まっている年の1回の点検やってちゃんとしてるってことが保証されればいいと、うん、でそれを、ジャパンエレベーターサービスは受けようってやってるんですけど、メーカー系よりも、まあ、約3割安い値段で受注がされると、
うん、あ、そうなんですか。
でそれだけでもメリットがあるんですけど、うん、もう一つ、ビルのオーナーに、管理会社がその、うん、まあ、いろんなコンペでうちの管理会社安く受注しますよ管理をっていう、うん、その中にこのジャパンエレベーターサービスのサービスをくっつけて提案するんですね。
うーん、
そうすると、安い価格でビルのオーナーに提案できると。これ何を言ってるかっていうと、ジャパンエレベーターサービスは営業しなくても勝手に管理会社が選んでくれて提案してくれると。
管理会社は安いところがいいということで、
はい、こういうビジネスモデル で、 で今エレベーターの
だから自分のところ自ら営業かけなくていいわけや、
かけなくていいっていう、
人件費なくても契約は取れちゃうわけですか、
はい、で今、このジャパンエレベーターサービスの星のシェアが 10% まだいってないので、これから伸びる可能性がまだまだあるかなと思って、今 PR が多分73倍ぐらいなんですけど、うん、まだ持っててもいいかなと。
なんかそこだけ聞くとね、普通に教科書的にはちょっと高いかななんて思っちゃうんですけど、まだいけるということですかね。
っていうか、まあ、あんまり知られてなくてまだ 10% やし、多分そんなにそのエレベーターをメンテナンスする技術ってそんな簡単なものはないと思うんですよね。
あ、そうですね、独立系って言われる会社はもうちっちゃい会社がいっぱいあって乱立してるんですけど、うんうん、その中でここの会社が唯一あるのは、うん、リモートでメンテナンスをするというシステムを、うん、多分独立系ではこの会社だけが持っていて、うん、でそうするとやっぱ遠隔で、
はい、
その何か故障なりエラーがあったのを確認して駆けつけるということができると、はい、でちっちゃいところはもう常駐したりとか近所に住んでいて、はい、そこをメンテナンスすることしかできないので、
うん、
まあパイもシェアも広がらないんですけど、うん、この会社がそこは
だからまあ PR は関係ないね、これは。
そうですね、
このぐらいの企業になると、
うん、そうですね、結構だから最近はその PR あんまり関係ないなっていう感じで投資をしてますね、
うんうんうん、だから社会に本当に必要とされてるかどうかと、あとジャンルで言うたらまだまだ伸びる余地があるかどうかってね、すごい大事なことですよね。
はい、そうですね、
契約という意味で言うとやっぱりサブスクモデルに似てますもんね。
そうですね、
そうですよね、
うん、そうやね、
普段何事もなく動いてればいいわけですし、うん、メンテナンス定期的に、ね、見て何かあった時に動くっていうことです
もんね、はいはい、あともう一つちょっと面白いのはこちらですかね。
あ、はい、日本動物行動医療センターっていう会社ですね。でこれも、まあ、日経 MJ とか産業とか読んでると、まあ、まずそのペットの数が2000万頭いて、うん、15歳未満の人口がまあ1600万人ぐらいしかいないと、まあ、ペットの方が明らかに多いと、
うん、
でまあ、少子化も進んでいくと高齢者がペットを飼っていくなっていうのと、ペットがまあ家族同然に扱われてって、
はい、
まあ、ペットの美容室だとか散歩の代行、うん、この散歩の代行は僕の知り合いが起業したりしてた、あとは専門のホテルがあったり、
散歩で、はい、
はい、であとはトランザクションっていう会社がペットウェアを作ってたり、うん、アニコムっていう会社がペット保険、
うん、あ、保険ですね、
トランザクションはペットウェアですね、 あとアニコムがペット保険を作っていたりとかってしていますと、はい、で四季報パラパラめくっていて、この日本動物行動医療センター見つけたんですけど、はい、まあ、売上はちょっとずつ順調に伸びてるんですけど、利益率がものすごい伸びていて、これなんだろうなと思っていたら、それも新聞で見たんですけど、アニコムとか、動物保険の会社が、下方修正だったり赤字になったりしてるっていうニュースを見て、
うん、
これかなと思ったのは、うん、これが赤字になるってことは保険料をたくさん支払っている、
なるほどね、
病院に支払っている、はい、で手術代として支払っている、うん、そこを恩恵受けるのがこの日本動物行動医療センターかなと、
はは、
でこの会社っていうのは 動物病気があったら、動物病院が最終的に紹介する、総合病院みたいなところで、心臓の手術だとか難しい病気を主に専門にやるんですけど、はいはい、今までは多分50万円の心臓の手術、
はい、
多分皆さんできなかったと思うんですね。払えなかった、
はいはい、
でそれが保険に入ることによって払えるようになったので、はい、この会社の利益率が上がってきたんだなっていう仮説をちょっと立てて
ます。だからみんなが動物、うちもそうですけど、動物保険、犬の保険、ペット保険入ってますけど、やっぱりみんな一回ね、何回か買ってると一回死んだ時に治療すげえかかるなと思うんですよ、保険入ってなかったら。
うん、
次の新しい犬が来るともう保険に入っとこうと思う
の。なるほどね。で保険会社が赤字になったその裏側でここに、まあ、病院の方に流れているということに気づいたわけですね。
面白いですね。日本動物行動医療センター6039、
はい、ここまだ全然株価伸びてない感じですもんね。
そうですね。実はですね、ここなかなか売上が上がらないビジネスモデルにはなっていて、うん、というのもお医者さんの数は決まっていて、手術できる数も決まっているので、うん、売上がなかなか伸びづらいんですね。
なるほどね、
はい、で僕が待っているのはこの会社が、病院を新規に建てること、病院を新規に立てることによって、まあ、売り上げがポンと急激に伸びるという可能性
が、はい、でも今の日本の社会のペットブームに考えるとこれはよくできたシステムですよね、
う
ん、
そうですね。絶対に必要にされると思うので、
今後、
は
い、そうですね、
粉飾決算みたいなのとかね、なんか変なことさえなければ、
はい、
社会に必要とされているので、
うん、はい、じゃあ病院も増やす可能性ありますもんね、うん、まあ、ペットブームがどんどん ね、
はい、今大阪に新しい病院を作ろうと計画してて、ちょっと伸び伸びにはなっていますが、
はい、じゃあこれはどのぐらい持つつもりでお持ちなんですか。
いやこれもだから10年以上持とうと思っています、はい、で今無敗なんですけど、病院がある程度全国に必要な分だけ出来上がってくると、新設する病院が必要なくなってきて、そこから多分配当が始まるんじゃないかなと、そのあたりまでは持っていようかなと思ってます。
はい、まあ、兼業でいらっしゃるということですが、はい、まあ、やはり日常的にデイトレやるようなやり方ではないので、兼業でも十分に、まあ、皆さん真似してやれることができますよね。
だってもう普段見なくても寝動き動き見てるわけじゃないもんね、
う
ん、
そうですね。多分トレードで成功する方、僕30人以上のトレードのやり方をいろんな人に聞いたりして回ってるんですけど、うんうん、成功するには、はい、自分の気持ちを市場にぶつけてはダメで、客観的に見ることが大切かなと。みんながどう動いているか、みんながどう思って買ってるかをずっと客観的に見ることができる人が相場で勝つかなと思っています。で
だからまあ着眼点としては今これから必要とされてる、はい、ジャンルで、そしてその会社がどういう動きをしてるのか、そのジャンルの中でっていうのがすごく分析できてるから、もし僕今回思ったんですけど、うちに来る送り人さんって、
はい、
みんな四季報読むな。
そうですね、読んでますね。
まあ、四季報ちゃんと読んだはんね、みんな。
やっぱ自分が分析するんだ、それが楽しいんだっていう方が生き残ってるって感じしますね。
そうですね。
そうですね。全体像がやっぱり全部通して読むことによって頭に入るので、どういう会社がどういう事業をやっているのか、
はい、で今どういうのがトレンドなのか、
そうですね、それが頭に入ってると、何かきっかけがあった時に、ああいう会社があったかなとか、こういう会社見つけたみたいなのが、
そうですよね、
はい、はい、ということで、これだけ長い長期投資だったら皆さんもね、まあ、真似できるやり方だと思いますので、皆さんもね、四季報ですとか、日経産業新聞、
日経産業新聞だ、はい、日経 MJ ですけど、
はい、
今の相場はどう思ってます。
ああはい、ですね、まあ、株もそうですし、物の値段って、本質的な価値と需給、この2つで決まると思ってるんですけど、はい、今本質的な価値を測る手段がすごく揺らいでいて、業績も読めないし、今持っている資産が本当にその値段あるのかっていうのも分かんない、つまり、価格の妥当性っていうのが見えない状態なので、時給だけで決まっていると。でそうすると今財政出動をものすごくしていて、市場にお金がばらまかれていますと。で真水はすごい少ない一部だって言われてますけど、実際にお金としては1年後に回収されるとしても一旦市場に出てきますと、でその行き先が今なくて、投資先もなければ何か物を買うとか消費するっていうところにも流れずに、結局のところ株式市場に向かうかなと思っています。
な
ので、日経平均も2万5000円を多分超えてくるんじゃないかなと、いうふうに思ってはいます、
はい
はい、
どうも今日はありがとうございます。遅い時間まで、
はい、鳥出南さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって英語では
レッツはどうかな。
あらしい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも
全部のせい一丁。
シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券。
占えましたぞ、あなたの未来。
え、どんな？
あなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康
に注意をして。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。
未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。
すると川上からどんぶらこどんぶらこ。
どんぶらこって何？
桃が流れてくる音だよ。
じゃあかぼちゃは？
天ぷらこ天ぷらこかな。
鳥は？
唐揚げこ唐揚げこ。
パパおやすみ。
置いてかないで。
頑張るあなたを応援します。 GMO クリック証券。
さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ、この夏どこかに行きますか。
はい、中堅さんから、この夏の計画、県内旅行に多く出かける予定です。私が住む長崎ではコロナで落ち込んだ観光業を盛り上げるために県内旅行をした人に対して宿泊費用の割引制度ができました。100円台で泊まれるホテルも登場しました。近場ではありますが、近場を再発見してみたいと思いますということですね。
いいですね、そういう自治体の取り組みが ね、 いいですね。
はい、原油 ETF さん、本当はハワイやグアムでバカンスしたいんですが、さすがに旅行は無理ですね。とはいえ去年のふるさと納税でいくつか食事付き宿泊券をもらっているので、それはぜひ使いたいと思います。そして政府の GoTo キャンペーンにもあるように、旅行業の方々は最悪の年なはずですので、キャンセルせず泊まりに行って、協力したいと思っていますと。
皆さん前向きに行こうとしてらっしゃいますね、はい、ウルトラゾーンさんです。今年は海釣りか山登りに行きたいですね。海釣りなら夏の砂浜でキス狙いの投げ釣りです、うん、釣った魚をその場でさばいてキスの天ぷらを食べる。山登りなら初心者にも登りやすく、あまり人のいない山に登って山頂でお湯を沸かしてコーヒーを入れて一服。
最高、
これですね。いいですね。最も暑さにめっぽう弱い私は出発する前に諦めてしまう可能性大ですがということで、
真夏のキス釣りやめときや。
え、なんでですか？
熱中症で倒れんで。
ああ、そうなんだ、大変なんだ。
砂浜であんなとこで真夏で完璧でとか、砂浜でキス釣りやったら倒れんで。
ワークマンのジャケット着て。
そうです、ワークマン着てください。
めっちゃ日焼けやっとかないと倒れるで、ほんまに。
はい、ウルトラゾーンさん気をつけてください。時計の針は11時27分回っています。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りしました。
さて今夜のアメリカ市場、ダウ平均371ドル安っていうことで、あ、ちょっとおかしくなってきましたね、はい、恐怖指数も今32ポイント、
まあ、ちょっと上がってるね、
ということで、ちょっとこうリスクオフ気味な感じがあるんですが、さあどうなるでしょうか。今週来週の注目スケジュール、25日明日木曜日はアメリカの GDP 確報値ですね。こちら確報値が出てきます。そして中国、台湾、香港の窮状があるということですが、まあ、なんとなくちょっと上値は重くなってきたかな、ダウ平均という感じはありますのでね。まだ6月ですけれども、まあ、この夏どうなるのかということで、米株がどうなるかは引き続きの延長戦でアメリカの広瀬隆夫さんにこれから生電話つなぎますので、
はい、
こちら聞いていただければと思います。引き続きお付き合いください。では延長戦で
本編の方は
ここまでとなります。
とことん投資やりまっせ、月一延長戦。
はい、改めまして月1延長戦北野誠です。
はい、毎回延長戦、ちょっとコロナ禍でこのところ延長戦は少し自粛なんですが、月末のオンエアだけは30分拡大版で本放送にも乗る延長戦ということになりますので、はい、この後12時まで皆さんにお付き合いいただくんですが、なんとアメリカの広瀬隆夫さんに電話をつないで生電話でいろいろとアメリカの今の現状をお話しいただきます。でそして後半では誠さんのコーナー、今日はどういうテーマで誠さんお話しするの？
印鑑
ですね。ちょっと話題ですもんね。はい、じゃあ判子、これからねちょっとどうなっていくのかということで、これについては後半、誠さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。では今電話がつながっているという状況のようですので、早速進めてまいりましょう。はい、
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りします。
さてここからはマーケットホットラインのコーナーです。アメリカフロリダ在住コンテクスチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆夫さん、もうチャットにはもうみんなじっちゃまって書いてますね。はい、じっちゃまにお話伺いましょう。広瀬さん、
こんばんは。
こんばんは、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあということで、大統領選の中ちょっと黒人の差別抗議デモが拡大して、なかなかトランプ大統領にとっては厳しい状況ですね、これ。
そうですね、そもそもどうして黒人のその問題が出てきたかっていうの背景をちょっと説明すると、
はい、
ミネアポリスでですね、ジョージ・フロイドという黒人の方が、警察に尋問されて、それで取り押さえられたんですね。
はいはい、
その時に、扱い方が乱暴で、でフロイドさんが窒息死しちゃったと、で、それに対して、黒人たちがですね、いつまでもその黒人をその差別扱いすんなということで、デモ行進を始めて、で、一部 の, その人たちは暴徒化して、でショッピングモールのウィンドウを破って物を盗んだりとか、そういう事態に発展したということですよね。
でも今その、最初暴徒化してちょっともう州兵出すとかなんか軍出すとか言ってたんですが、今はちょっと沈静化してあれですよね、はい、非暴力的な方の活動に移ってますよね。
はい、はい、今は非暴力的になってて、より内政的なというか、落ち着いたその抗議行動になってるんですよね。で過去にその人種差別的な政策をしたその有名な政治家とかね、そういう人の銅像を撤去しようとか、そういう運動に移ってきてますよね。
コロンブス像が破壊されたり、ルーズベルト大統領の銅像撤去するって話も出てきてるってことですね。
はい、出てきてますよね。
なんかあと自治区を作って立てこもってるみたいなニュースも耳にしたんですが、
はい、それはそれほどでもないと思いますよ。
そんなに心配はいらない、はい、ということでしょうかね。はい、はい、ただ
この内戦みたいになっちゃうとかね、そういうことはないと思います。
なんか結構日本の報道ではこれ南北戦争を彷彿させる一大事だっていうようなのもちょっとちらほら目にするんですよね。そこまで、
そうですね、もともと南北戦争というのは、
はい、
そのアメリカの南部諸州、それらの州はプランテーション、例えばその綿花ですとかタバコですとか、そういうその人手のかかるその、プランテーションをやるために、その黒人の人たちを使ってたと、
はい、
でそれに対して北の方はピューリタン、つまり正教徒としてイギリスから宗教の自由を求めてアメリカに渡ってきた人たちですんで、その南部はビジネス、北部はそういう信仰上の自由ということで価値観全然違ってたわけですよ。でそれでその南北戦争になっちゃったわけで、 で南北戦争自体は北軍が勝って、うん、それでその時に本来であればその黒人はその自由になってるべきなんですよね。
うーん、
しかしその後で南部諸州ではいわゆるジムクロ法と呼ばれる、うん、その人種差別的な一連の法律を州法として成立させて、それでかれこれ1960年か1970年代ぐらいまで、うん、そのジムクロ法がずっとまかり通ってたと、うん、いうことなんですよね。ですからアメリカの黒人の解放という問題はその1860年代に解決したんじゃないのっていうふうに日本人は思うんですけれども、実はそうじゃなくって、比較的最近までくすぶってた問題なんですよね。
これ一方トランプ大統領にとっては向かい風ですけど、バイデン氏は黒人の支持高いですよね。
そうです。ジョー・バイデンさんはもともとその黒人からの支持が非常に高い、
うん、
高かったですし、それから今副大統領候補を誰指名するんだっていう、
うん、
非常に重要な局面に来てるんですけども、うん、でこのタイミングで黒人問題というのが出てきたんで、この際副大統領候補は1女性で2黒人、そういう条件を満たす副大統領候補を立てようと、
指名しなければやっぱりそうですよね。それをすると結構バイデン氏に追い風吹くんじゃないですか。
そうです。そうするとトランプ大統領はまたまた苦しくなると。で過去の大統領選挙を振り返った場合、普通だと現職の大統領が有利なんですよね。しかし現職の大統領が負けてるケースというのが3回あって、それ全部リセッションなんですよ、景気後退局面、だから有権者は景気が悪いことの責任を大統領に押し付けると、大統領のせいだと、だから大統領変われと、そういう形の投票行動になりやすいんですよね。ですから今年はまさにそういうパターンですんで、ちょっと気をつける必要あるんですよね。
だからトランプ大統領は株価を気にしているということなんですね。
そうです、
うん、
で大体ねそのこれまでの S&P500 の動き流れを見てるとね、まあトランプ負けるっぽいね。どうしてかというと、現職大統領が敗北するときっていうのは、2月ぐらいが相場非常に悪いんですよ。で今年も2月相場悪かったんで、だからパターンとしてはすごくそれを踏襲してるなというふうに思ってるんですけどね。
まあ、今のところ株価は戻ってきているという印象なんですが。
そうなんです。もう一つ面白い、興味深い点がありまして、それは現職大統領が敗北するシナリオ で、でそれは何かというと2月にストーンと下がった後で、そこから8月まではスーッと一直線で上がってんですよね、現職が負ける場合でも、
あ、そうなんですか。まさに今のパターンですか。
だから今のパターンもうそっくりそのままいってんですよ。なんでそれが今年もそのジンクスが当てはまるんだとすれば、9月10月に気をつけろと、そういうメッセージになるわけですよね。
選挙直前になって崩れる可能性あるってことなんですか。
そうです。でその崩れは結構大きいです。
そうですか。じゃあでももう今がもうバブル的なんじゃないかっていうふうにちょっとね、高値買えないとビクビクしてる人いると思うんですけど、今じゃない。
今は強気で臨むべきだと僕は思うんですね。
まあでも
その理由は、ブル相場って大きく分けて2種類あるんですよ。一つは金融相場、もう一つは業績相場、で金融相場も重要ですし、業績相場も重要ですけれども、期間的にどっちが長いかというと、だいたい7対3ぐらいで、金融相場の方が長いんですよ。
あ、
それともう一つ金融相場の特徴を言うと、金融相場の期間中はだいたいニュースは悪いです。業績が、景気が、これが悪い、あれが悪いって言いながら、なんだかんだ言いながら株価が高いのが金融相場、そして業績相場はそれと正反対で、景気はいいんですよ。企業業績もいい、そのいい企業業績を手がかりに相場を買っていくのが業績相場なんですよ、で普通我々考えるとどっちがその相場として取り組みやすいかっていうことを考えるとね、それは業績相場でしょっていうふうにみんな思うんですけども、そうじゃないんですよ。金融相場の方が簡単な相場なんですよ。だから今金融相場になってるわけだから、しのごの言わずにあれこれ心配せずに相場についていけばいいと、そういう話をしてます。
そうですね。だから我々が例えばこのコロナのことで今回のね、あの暴動騒ぎとかデモ騒ぎで、またアメリカでもコロナの人増えてるじゃないですか。
はい、増えてます。
でもそんなことじゃなくて、金融相場というのはそういうもんじゃないんですよね。
そうです。なぜかというと、そういうもうどっちを向いても悪いニュースばかりの時に、FRB のパウエル議長みたいな人が、こらいかんと、俺はもう徹底的に金融緩和するぞというふうに中央銀行が不退転の決意で緩和しまくるわけでしょ、それがその株価のドライバーになってるわけだから、だからバッドニュース is a good news なんですよ。
だからその我々の皮膚感覚よりもやっぱりそういう金融相場の方がまた一気に、まあこれもだからいつ終わらすかっていうのも含めて、大義名分がコロナであったから余計長くやりやすいですよね。
は
い、
確かに。
そうですね。いつ利上げに転じるんだという話をすればね、この前の FOMC で大事な手がかりがあったんですよ。それは何かというと、ドットプロット、いわゆるその経済予想サマリーというものが半年ぶりに出たんですよ。なんで半年ぶりに出たかというと、前回は慌てふためいてその FOMC 繰り上げて、利下げを発表すると同時にその FOMC も繰り上げちゃったんで、その経済予想サマリーを準備する時間がなかったのね。それで、あの早い話、去年の12月以降、今回6月が初めてのドットプロットだったんですよ。でそのドットはどうなってるかというと、ずっとぺっしゃんこ横一直線もうあのゼロのところに限りなく張り付いたまんまですよ。ってことは金融相場は長く続くんだと、でこのメッセージは実は3月とか4月ぐらいには出てなかったんですよ。当時はこの新型コロナというのは一過性のものかもしれないから、で V 字型に経済戻ったらすぐその金利政策も修正しますよっていうメッセージだったんですよ。しかし今回はそうじゃない、当分の間ずっと金利は低くしますって言ってるわけでしょ、しかも日本がやってるみたいなイールドカーブコントロールを導入するかもしれないっていうふうに、あのプイッとちょっと言ってるわけですよ、ほのめかしてるわけですよ、その心は何かというと、当分当分当分当分当分金利は動かしませんよというメッセージなんですよね。だから金融相場というものを甘く見ちゃいけないと僕は思うんですよ。
2022年まではゼロ金利継続というのがほぼほぼなんか革新的になんかメッセージとして出てきましたよね。
はい、
でもこのメッセージは重いです、は
い、重いです。でも広瀬さんね、これもしトランプ大統領が劣勢になると、株式市況に影響を与えますかね。
はい、それが出てくるのは9月10月でしょうね。
バイデン有利となるとマーケットは反応する。
はい、でもそれは今じゃない、
今じゃない、
今まだ6月ですから、
はい、
7月8月は粘って粘って引っ張って引っ張って、もうなるべく降りない我慢する、
なんかこう
そういう戦略でいきたいと思って。
米中新冷戦でね、昨日ナバロさんがあのもう交渉は終わったみたいな発言でかなり神経質に動く局面ありましたけど、はい、これ心配する人いますけど、はい、大丈夫ですか。
大丈夫だと思いますよね。だってあれだって一瞬で戻ったでしょ。
そうです、戻りました、びっくりするぐらい、
は
い、
なんで一瞬で戻っちゃうか、あのそれが金融相場というものなんですよ。悪いニュースが出ても、はい、あのそれがあの一瞬で戻るのが金融相場だって、うん、そもそも金融相場になってる理由っていうのは全てのニュースが悪いから。
うーん、
だからあのモルヒネ注射みたいに中央銀行が、はい、流動性を注入し続けなきゃいけないっていう、それがあのテーマなんで、
はい、
だからそのグッドニュースとバッドニュースを投資家が自分の心の中でバランスを決めるときにですね、
はい、
あまりそのバッドニュースに重きを置かないでください、
はい、
それが重要なこと、金融相場でのね。
はい、わかりました。ここまで広瀬隆夫さんにお話を伺いました、はい、広瀬さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
失礼します。
ありがとうございます。以上マーケットホットラインでした。
北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦。
GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦。
さてここからはやりまっせマンスリーニュースのコーナーです。さあ誠さんが今回取り上げるネタは、
はい、いよいよハンコレス社会が到来するかどうかですね。
ハンコレス、
うん、だからもう今回鈴木さんも先ほど本編の方で言ってましたけど、
はい、
もうコロナの中でなんかいろんな仕事のやり方が変わってきたと僕思うんですよね、
はい、
でだからあんだけみんな不要不急の外出をやめようとか言ってた割にはなんか皆さん会社に行かなあかんのはハンコもらいに行かなあかんからっていう、
マニュアルでやらないといけないです
ね。ハンコ押さなきゃいけないから会社に行かなきゃいけない、
みんなってかハンコもらいに行かなあかんっていうことで、
うん、あったね、そういう
話、
はい、
それでもう結局皆さんがやっぱりそれもいらんのちゃうのって電子ハンコでいいんじゃないのと、
うん、
で結構調べたら結構電子ハンコの印鑑の会社結構ありますのでね。
あるんですよね、
うん、だこういう会社が多分これから株式市場で多分伸びてくんねやろうなと思いますね、
はい、
ペーパーレス化っていうのは大事だと思いますけどもね、
うん、はい、うん、この GMO インターネットグループも早い時期にもう決済するところに、うん、まあ、このハンコがなくてもいいような取り組みというのを発表していますよね、う
ん、はいはいはい、はい、もうそれが主流になるでしょう、う
ん、まあ、企業ベースでは社内のねハンコっていうのはなくてもっていうふうに風通しよくするのは結構早いかもしれないんですが、うん、結構観光庁の書類とか、
いやだから問題は、うん、まあ、今回も小池知事が選挙の公約で行政のデジタル化っていうのを挙げてるんですけども、
うん、
まあ果たしてそれができんのかってことですよね。こんなん持続化給付金のことも、
うん、
結局ネットで儲かってなんかわーっとやったらサーバーダウンするし、うん、
しましたね、
だからほんまにマイナンバー印鑑をやめるからマイナンバーを主流にするって言ったらいいんですよ、
うん、
そしたらみんなもっとマイナンバーやります、うん、ただ銀行口座の紐付けは一つしかしたらダメやと思うし、みんな落としたら怖いからね、
うん、そうですね、
うん、だからもう住基ネットワークも全然もう浸透しなかったし、結局だから今何やったらもう顔の写真のある免許やけど、
うん、
その中にもう一つもし その中で犯行を本当にやめたかったら、マイナンバーカードをもっとちゃんとやろうとして普及させたかったら、もう印鑑いらんよと、やめましょうっていうのが一番ベストだと思いますよ。
まあ、印鑑の意味っていうのは本人確認ですからね。
そうです、そうです。
要するにね。
そうです
ね。
はい。だから結局、その、なんていうの？今まで印鑑証明とかも役所に行って実印をまた一時登録して、はい、
引っ越すたんびにそこでね、
そうです、一時やって不動産取引とかなんかするときに全部割印であれやっていくけど、はい、うん、あれもだからなんかもうあれもちょっともっと簡素化できるのかと思うよね
あれも地面師が全部偽造してやっちゃう時代ですよ。
そうやね
結局のところ、
結局印鑑ってさ作れちゃうのよ。何は金融の頃からずっとそれやられ言われてんのに、はい、もう年々進まないのよね。
そうですよね、偽造できちゃうのに本人確認のね、
う
ん、
そう
の重要性、
それやったらもうマイナンバーを一気に進めたかったら、うん、ハンコレスにして、うん、印鑑証明とかもやめちゃったら、うん、やろうと思えばできますよ、うん、そしたらマイナンバーもっと高市さないさんでも持つようになると
思う、うん、びっくりしましたね、
うん、
昨日あたり免許証とマイナンバーをこう一緒にするとかね、
うん、今健康保険とマイナンバー一緒にしようという動きがあるみたいですけども、うん、
出てるんですよね、はい、
はい、もうだからもうそのもっと進めようと思えばやれるのに、まあ、一番問題は民間企業じゃなくて、うん、要はお役所なんですよ、
まあ、そう言われるとそうですね、うん、その公的な取引、例えば不動産取引でもそういうものがないとダメっていうルールになってるから、
なってるからそれが全然
文化として残っちゃってる、
残っちゃってると。だから日本って IT やとかなんか言って掛け声は言ってんねんけど、多分既得権益とかもあって、うんうん、マイナンバーも紐付け嫌やとか、紐付けはみんな嫌でしょうけど、全口座紐付けって言ったらすごい怖いから、うん、でも例えばみんなほとんど日本国民が持ってる郵便局の口座だけは紐付けしとくとか、うん、結局そこをしないと動かないと思いますけどもね、
うん、まあ、法の整備ですよね、うん、法律をこうやっぱりこう時代に合わせて変えていくということをやっていかなきゃいけない、
うん、そう、でもだからほんまに
いいことですね。
僕不動産取引とかでもやっぱそうやけど、あと金借りる時の連帯保証人制度ももうやめたらええのにと思う
ね。あれは本当に良くないですね。
あれ本当に良くない。
つい反抗したらもう一生地獄が待っている、
そう待ってたりするから、そういうのも含めてもうちょっとなんかこう、もうだいぶ変わってきてんねんから世の中が、うん、でもう個人で例えば取引して金借りんのなんかも連帯保証人が土地がとか担保かって言ってる時代って、もう実はそんなんてもうこのクラウドファンディング出来上がった時代の時に、なんかもうそこまでやらなあかんっていうのが僕すごいある、うん、その割に日本って裁判に勝って名誉毀損で勝って向こうが金払わなかったら誰も保証してくれないからね、
うん、
で相手の銀行口座を抑えるのもこっちで調べなあかんのよ、
うん、それも変ですよね。
こんなね不手際な国、うん、おかしいよ、うん、取るときはすんげえ取んのに、うん、こっちの個人の権利で訴訟を買っても相手から金取るときは相手の銀行口座調べるのまた弁護士さん頼んでやらなあかんのよ、
うん、
そんなしんどい国ある？
行政がやってほしいですね、そこ
ね。そうやね、もうだから連帯保証人とかそういう行政とかが、うん、ほんま肩代わりするとか、行政は取るとこはすげえ行政出てくんねんけど、うん、何か権利主張してやってくれったらそれはうちでできませんっていうのが非常に多いのは、これはハンコに象徴されてるような時代がもうずれていってるっていうのはもういい加減分かったどうですかと思いますけど ね、 ね、ま
あ、全てが縦割りで、それうちの管轄じゃないからみたいなことで変わっていかないんですよね、うん、
全然変わらない。
だからもう全部がこう、ね、シャッフルで、うん、もうデジタル化の時代だからって国際標準に合わせて変えていくっていう、
そうそう変えていく。だから連帯保証人程度もそんなもうほとんど世界でやってないねんし、例えば裁判の訴訟して買ってんのに向こうは金払わなかったら税務署以外分かんないじゃないですかその時税務署は絶対出てこないのよ。
そうなんですよね。
それは越権行為になるからっていうんだけどね、うん、
税を徴収するときはすごい全部ね、
全部全部あいそうなんです。しかも自己破産しても税金だけは絶対取るのに。
だけどそう
裁判で買った権利としてやるときは、いや裁判所もそこはタッチしないから自分で調べてくださいって。どうやって調べるの？
支払うときはそこは紐付けは、
うんうん、
また全然違うところでまた作り上げなきゃいけない。
そうだから結局なんかハンコなんかも偽物のハンコとか簡単に作れちゃう時代に、 3D プリンターで簡単に作れちゃう時代に、もうなんか違うことをもっとセキュリティをちゃんと、だから日本人がマイナンバー嫌がるのはセキュリティが大丈夫なんかというのが一番みんなビビってるわけよ。でもそれで それをやればみんな持てば実印とかも印鑑証明もいらんし窓口もなくよっていうなってもっと利便性をちょっとアピールしていったらハンコもいらんよって言っていったら多分一気に進むよ、うん、
なんかやっぱりこのコロナの問題で、うんまあ、一気に進むような、まあ、意識の変化っていうのはもう皆さんにこう共有できているので、うん、あと行政が頑張ってくれれば
そうそうそう
国家が頑張ってくれれば
そうでもまあ犯行連盟の中にね偉いさんが大臣になっておられたりするのでそこはまあやらしいかなと思いますけども、はい、ちゃんとほんまにそれをやってくれないと進まないよ民間企業だけじゃなくて行政がその手続きを簡素化していくっていう方向にしないとなんでこんないつも書類をこんないっぱい書かなあかんのとか、うん、多分だからもう多分あれ弁護士さんが儲けるためにやってるかと思うけど遺産相続かって面倒くさすぎて、
う
ん
そうですね、
しかもその間10ヶ月の間にやれとかいうのってちょっとまったりいいなと思うよ、うん、そこに何ほんで全銀行で書式が違うっていうのやめたらどう？うわ
そうなんだ、
うん、
それやったことないから分からなかったけど、うん、そういうもんなのね
そういうもんなと思いますよいやまあもうやったやつが言ってましたけど、うん、銀行によって書式違うから毎回書き直さなあかんから、違う書式になったらややこしくてしょうがないって言って統一しようよって言って、
ね、
言ってましたけどもね、はい、
はい。時計の針は11時56分を回っています。そろそろお別れの時間が近づいてきました。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
はい、ということでなんか今ニューヨークダウ下がってるみたいですね。
516ドルも下がってますね、うん、500ドルっていうのはなかなかな下げ幅ですよ、
うん、
でビックス指数も34ポイントまで上がってきました、うん、そして原油がちょっと下がってきてるんですね。40ドル台固めるかっていうところまで上がってきてたんですけど、うん、今38ドル93セントということで、うん、原油が下がり、ゴールドがちょっと上に行きそうな、うん、あのムードが出てきていますよということで、うん、何かニュースがあったのかどうかというのはちょっと放送中でチェックできてないんですけれども、うんはいうんうん、ドル円も今106円90銭台まで、まあ、上がってきています。ドル金利はねさっきすごい上がって今また下がってということで、うどうもね整合性がいろいろ取れないような、うん、金融相場というのはそういうものなのかもしれませんね、うん、
まあでも、うん、金融相場先ほど広瀬さんも言ってたけど、
うん、
長く続くっていうのは間違いないし、
うん、
金がジャブジャブでマネーがどこに行くのかっていうのはもうどっか言ったら株式市況になってしまってるから、
うん、
為替に行ってないからね。
そうですね、うん、為替はあの通貨の高金利っていう通貨があんまりなくなっちゃった
もうなくなっちゃったから為替の取引がやっぱりちょっと細ってんのは、うん、やっぱりこれだけもうみんなもうマイナス金利に深掘りの方に行って持てるんで、
うん、
やってもあんまり意味がないっていうところに動いちゃってるんでね、
うんうん、そうするとやはり株式投資の方が益回りもあるし、うん、優待もあるしね、うん、配当も出るしということで、う
ん、そっちの方がやっぱり手堅くてやっぱりみんな株式市場にマーケット来てますからね。やっぱマーケットの方に ね、
前回の放送で安田沙和子さんがジョン・キュー・パブリックっていう新しい投資家の塊若手がね入ってきたなんて話してましたけどね、はい、株式市場はまだまだ金融相場であるこれ現時点では強気継続なのかもしれない。
そうそう、だから一時なんかこういうのもニューヨーク台ガーン落ちたけど、
うん、
結果的にまだ戻ってきてるからね。
そうなんですよね、うん、もしかしたら今日みたいな下落はチャンスかも
と思いますね。
はい、
はい、
ということで、この拡大版の延長戦までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
良い夢を。おやすみ。